はい、というわけで、ね、るろうに剣心が人生の、大部分を占めてるという、大部分を占めてるというのは嘘ですけど、大元が旅券だったっていう話
大切
でした
なことは全部ルロケンから教わったってや
ね。
つでしょ、
そう、
も
あ、そう、そう、そう、そうですね。そうですね。だからやっぱ大の大冒険とるろうに剣心っていうのがでかいか
そう
な
だね、
と。
大の大冒険新曲好きだよ
大
ね。
の大冒険もね、でもね、大の大冒険は僕ね、全巻持ってはないんですよ。最初の方に、初めてお母さんに買ってもらった漫画が大の大冒険なんで、だから最初の方はすごい人格形成というか、上層教育に役立ってる部分あると思うんですけど、やっぱり、ね、自分のお金で全巻買い切った作品とるろうに剣心最初の。はい。ここからですね。はい。で、というわけでですね、小学校高学年から中学生ぐらい、まあ、高1の時に完結してますけど、思春期をね、共に過ごしたるろうに剣心というところで、非常にね、真似しましたよ、いっぱい。飛天御剣流、なんとか、なんとか線みたいなね。とか、
なんとか
あ
線
と、
ね。
ガトツはみんな真似したんじゃないですか
ガト
ね。
ツってなんかつくやつ？
斎藤はじめのですね、はい、左手で、つくやつ。ビリヤードの構えのようなですね、独特の構え、は
あ、ない
、
んか。
ガトツで画像検索してもらうといっぱい出てきますけども、はい、これでね、これでいっぱい
ああ、もう思い出した、思い出した。
ほうきも壊しましたし、剣道部の竹刀もぶっ壊しましたし、武道館の、壁もぶっ壊しましたし、いろんなものをぶっ壊したと思いますよ。ね、当時はみんなやってました。あとはね、二重の極みっていうのをね、みんな真似するんですよ。
何それ、それ覚
二重の極み知らないですか？
えたら。
二重の極みっていうのは、グーで、インパクトの瞬間に、第二関節から第、こう、ガガンってこう折り曲げることによって、衝撃をゼロにするんですよ。衝撃のあ
な
の
にな
ね、反発をゼロにすることによって、岩とかをね、簡単に粉々にできるんですよ。
さ、ゼロ
はい。
なんねえけど。
いや、ゼロになるんですよ。その刹那の瞬間に75分の1秒の間に、
ちょっと今自分で何回かやってるけど、全然ゼロになんね
い
え
や、これをガガンってやるんじゃなくて、バーンってやるんですよ。パーンって。
けど。いや、わかんねえ。ちょっと二重じゃねえじゃん、じゃあ。
二重の距離。だから、この一瞬のこの当たる瞬間、この当たって、この反動が返ってくるまでの間に2発ぶち込むことによって、最初の一発の反動がゼロになって、2発目の打撃の威力が100%伝わるっていう、そういうので、岩とか粉々になるんですよ。
最初から握ってりゃいいんじゃねえ
だ
の？
から、そうじゃないです。そうじゃないです。2発当てることが大事なんです。だから、それがね、それを、その京都編の、獅子雄誠の部下の十本刀のうちの一
ああ、
人です
十
ね。
本刀っていた
十本
な。
刀のうちの一人の悠久山庵治っていうキ
ああ、
ャラク
なん
ター
か、
が
シ
ね、
ケキャラがいっぱい出てきた記
はい、
憶がある。
悠久山庵治の役を僕、今回のプカプカの、
で、やって
ショー
た
トコ
の？
ントでやったんですよ。ちょっとね、キャラは台本上、全然人格は変わってましたけど、ビジュアルはもうこれに揃えてやったんでね、非常にこれ思い入れのある。はい。で、小学生の頃はもうそこに漫画に書いてあることは本当だと思うんで、でね、もう説明ももっ
い
と
や、
お
わ
かし
か
く
るよ。
て、
わかるよ。その、漫画だからこそ本当しか書いてないみたいなやつでし
説明
ょ？
も本当もっともらしいんで、本当にできると信じてたんで、
そうだって、カメハメハ出ると思ってたも
カ
ん
メハメ
ね。
ハ出ると思うじゃないですか。で、レイガンも頑張れば出せると
出
思うじ
せ
ゃ
る、
ないですか。1回死ねば多分出せると思う
そう、
じゃないです
100回ぐらいやれば1回ぐらい出んじゃねえかと思ってやってるもんね。だから結構本気で。
か。じゃないですか。なんで、その中で言うと、やっぱちょっとね、木とかになってくると、難しそうだなと思うんですけど、二重の極みは、
なんかいけ
頑
そうな
張れ
気
ば
が
で
す
き
る
る。
もんね、なん
はい。
か。
で、佐之助が、このね、キャラクターの、赤報隊のですよ、元赤報隊の相良佐之助が、1週間で体得できるんで、いや、本当は1ヶ月かかるって言われるんですけど、それを1週間で体得する
いや、
ことに
1
よっ
ヶ月
て、
も早いわ。
そ
その今、全人類誰も得してない技、1
う、そう、
ヶ月で。
ね、アンジは、自分で編み出すのに1ヶ月かかったって言うんですけど、佐野は1週間でものにしてやるっつって本当にできるんですけど、だから僕らも頑張れば絶対できると思
で
っ
きるの？
て できると思って、二重の極みをガンガンガンガンやって、ベッドのですね、ヘッドボードボコボコにしたりとか、この学校の壁のところで手ズタボロにしたりとかです
それ
ね、
お母さ
した
ん
んですけ
お母
ど、
さんにむっちゃ怒られて
多分みんなやってたと思います、当時は。二重の極み絶対できると思って。なんで、だからね、なんだろうな、そういうなんかストーリーテリングじゃないんですけど、お話のね、作り方が非常に和月先生は才能があったと思います。当時、連載開始当時23歳ですけど、ね、画力もさることながら、
絵うまいよね、でもね。
絵うまいですよね。 もともとまあだからね、小畑先生が師匠が、
まあ、おばっちゃんといればね、
もう日本有数の画力を持つ作家さんなんで、そこから学んだこととかも多いと思うんですけど、でも初期の作品とか見ても結構ね、あの綺麗な絵を描かれてるので、うん、だから絵の才能とお話を作る才能、お話というかなんか、ね、説得力を持たすセリフとか、うん、セリフ回しとかっていうのが非常にあるようなことですね。この、 あのジャンプ流ボリューム12、僕今日買ってきましたけど、読んでると非常に
あ、ジャンプ流ってあれでしょ、その、はい、どうやって書いてるかみたいなのを解析してる、そうそう、いろいろあるよね、なんかね、
はい、ね、ありますけど、小田栄一郎さん、
なんか面白いって話
ありますけど、はい、まあ、これはあの実際の漫画を書く人のための本というか、うん、DVD ブックなんで、うん、あれですけど、それを読んでいくとやっぱね、あれですよ、バックマンの佐々木編集長もですね、うん、当時の担当もですね、非常にこの和月先生のお話の作り方っていうのは最初の持ち込みの時点から非常に群を抜いていたと、
うん、
はい、でこの人はもうあの連載まで持っていかせない、うん、せることが自分の使命だと思ってやってました、
なるほど、
ね、あるんで、はい、まあ、例えばですね、そのセリフの厚さっていうとですね、あの斉藤はじめっていうキャラクターがいます、
はい、
この人はあの実際新選組にいた、歴史上の人物なんですけども、うん、この少年漫画においては、うん、浪人、のね、謙信の、抜刀斎時代のライバルとして、うん、で現代の獅子王誠と戦いするための仲間の一人として、うん、描かれている、人物なんですけど、この人はね、信念がありまして、
うん、
悪徳残っていう3文字、
うん、
によって突き動かされているという人物
なんです。悪徳残、はい、悪徳退治のみたいな感じ、
悪徳残、はい、悪は、即切るという、
あ、
まあ、あの明治維新後はですね、あの警視庁に入ってですね、警官をしているわけですけども、その中でも、まあ、密偵をやったり、汚れ仕事をやって、まあね、必要があれば殺人も犯すという中なんですけども、
悪ダメダメでですね
そう言ってしまうとちょっとね、うん、あれですけども、はい、そういう信念のもとに動いているというんで、だからね、あの密偵の雇い主の、おっさんも、まあ、自分の、ポリシーに反すると思ったら、まあ躊躇なく切り殺しますし、みたいな、そういう自分を曲げないというところですね、非常にかっこいいんですけども、十本刀のナンバー2のですね、猛犬の薄いってやつ戦います。
猛犬って何？
目が見えない
です。竹だけしい犬？
あれです。目倉なんです。あ、い
っちゃった。猛犬って
あの盲目の猛ですね。はい、
あっちね。はい、ドニーエンと一緒ってことね。
ドニーエンと一緒。ああ、そうですね。ローグワンのね。
はい、わかりやすく言うとね。
はいはい。こいつをね、ナンバー2なんですけども、実際指揮キャラだったっていうキャラなんですけどそれを見抜いて、まあ、一刀の手にぶっ殺すわけですけど、ガトツゼロ式であの上半身ぶっ飛ばして、こう壁にあの串刺しにするんですけど、こういう感じにね、はい、なんですけど、その時の、その薄井との会話がですね、非常に僕印象に残ってまして、
うん、
はい、この薄井っていう男はもともと獅子王誠の部下ではあるんですけど、獅子王誠
獅子王誠っていうのは敵キャラでしょ、
獅子王誠っていうのをいつでも殺していいという条件のもとに仲間になったっていう、そういうね、結構危険な人物なんですけど、
はいはいはい、
なんですけど、10年経って、またね、再び相まみえた仲間になった時の師匠が強くなりすぎていて、自分ではもう到底かなわないというのを悟りながら、でもそのポーズとして、お前をいつでも殺してやるという条件なら仲間になってやるみたいな、そういう自分をね、こう虚栄心みたいなところでやってたんですけど、それは斉藤も、初めに洞察力によってバレてしまいます。お前はもう復讐する意思もうなくしてるだろうと、
はいはいはい、
っていうのを、疲れていたいところを疲れて激高したために、うん、冷静さを失ったために負けてしまうっていうキャラなんですけども、その時にですね、斉藤に言われるのが、己の信念を貫けなかった男など死んでも生きてても惨めなものだと、
うん、
言われるわけですよ。
己の、ちょっとごめん、今ちょっと
早いですね。
ちょっともう一回言ってもらっていいですか。
気持ちが早、
はいはい、もう一回言っても、はい、今いいところなんで、
ね、己の信念を貫けなかった男など死んでも生きてても惨めなものだ
と、あ、いいこと言う、
はい、斉藤がね、
はい、
言うわけですよ。
やっぱ新選組だけあるな、
ね、はい、貴様という男はどこまで容赦しないやつだと、うん、はい、って言うんですけども、一辺のよどみなく、これ薄いのセリフですけど、一辺のよどみなく斧が道を貫く、簡単のようでなんと難しいことよ、うん、斉藤、お前はこれから近代化する明治でどこまで刀に行き悪徳残を貫けるかな、に対する答え、無論死ぬまで、
うん、死ぬまでやりますよと、
バーンですよ。 バーン、あれですよ、あのジョータロウが最後ジョジョを、あ、ジョータロウが最後ディオを倒した時の一言あるじゃないですか。お前の敗因はたった一つのシンプルな答えだ、てめえは俺を怒らせた。あれと同じです。
言ってることはね、
それぐらい の、 あの決まり、
決まりゼリフが、
決まりゼリフ、
決めゼリフが、
決めゼリフ、もう本当にこの人はもうずっとこれなんです。この1年においてのみ動いてるというキャラなんで、
素晴らしいですね、
素晴らしい。だからね、
漢字の漢と書いて男でしょ、
男です、
はい、
もう本当ね、そういう男がいっぱい出てきます、いっぱい出てきますっていうかね、あのもうあのメインキャラみんなそうです。剣心は殺さずの誓いじゃないですか、うん、人をもう殺めることをしないという誓いじゃないですか。で斎藤はじめは悪徳山を貫くっていうことじゃないですか。で獅子王誠は、所詮この世は弱肉強食、
うん、
強ければ生き弱ければ死ぬ、
うん、
っていう一年のみなんですよね、うん、なんで
哲学があってキャラクターが動いてることでしょ。
そうそうそう、だから、うん、なぜこういうセリフを吐くのかっていうのを一貫しているし、うん、なんかかっこいいセリフを思いついたからパッて使うんじゃなくて、このキャラクターだったらこのセリフを
言うだろうっていう、
吐くっていうのをすごいね、あの考えて多分やってるんで、だからすごい説得力があるんだと思うんですよね。でそれはあの、うん、ここに書いてました。ジャンプ流に書いてました。
ジャンプ流に書いてあったのが今
だからね。だからあのキャラクターメイキングのにおいて
心情考察ちゃうやんけ。
そうそうそうそう、だからあのね、それやっぱキャラクターの身になってというか、キャラクターメイクをする上でこの人はこういうキャラだからこういうことを言う、うん、だから獅子王誠が死んだ後にですね、あの地獄のねシーンがあるんですよ。
え、トゥーヤングトゥーヤングトゥーダイみたいになるの。
トゥーヤングトゥーダイ、あ、まあ、そうそうそうそうね、そうそうそうそう、
え、地獄のシーンなんかあったっけ。
獅子王誠は結局最後剣心倒せないんですよ、うん、倒せないんだけど、獅子王誠はあの全身に火傷を負ってるんで、15分以上戦うとし、あの危険な状態になるんですね。
ダメダメね、
うん、
ウルトラマンと一緒だな。
ウルトラマンと一緒、そうそうそうそうそう、だから30分以上戦い続けた結果、うん、全身の全身がですね自然発火して火だるまになって死にます。最後獅子王誠の野望はなんとか抑えることはできるんですけども、本当にあの
倒せてないん
だよ、倒すというよりも自滅して、
やけどしてなきゃよかったじゃんってなってくるのが、
そうそうそう、だから
でもやけどしてねえと獅子王誠になんねえもんな。
そうそう、全身あの危険人物すぎて新政府によって、不意打つかれて後ろから、頭部を一撃された後に死体に火をつけられて殺されるっていうやつなんですけど、でも死んでなかったっていう、そういうあの幕末の亡霊っていうあのキャラクターなんですけれども、でその時に十本刀のねナンバー2、ナンバー2っていうか、実務を担っていたあの宝剣、百式の宝珠っていうのが、うん、一応ね部下としているんです、参謀役としているんですけども、うん、そいつが獄中死した後に、
うん、
地獄の地獄に行って獅子王とまた再び会うというところで、
地獄再会、
地獄でですね、もうあの肉体はないのに獅子王様はこれからどうされるおつもりですか、これですよ、どうされるおつもりですかって
言ったら、
骨のね、獅子類類の山の上でですね、あの骨を踏みしだきながらですね、決まってんだろ、エンマ相手に地獄の国取りだって、エンマ相手に本当にあの地獄を乗っ取るためのまたこの戦いを始めるわけですよ、獅子王誠が。
え、でも死んでる、
うん、死んでますよ、だからもう死後の世界をこう、だからもう本当この人はもう一貫してこういうキャラクター、はい、こういうキャラクター、
なんかね、ごめんちょっとね、
はい、
あんまり覚えてない理由が、
はい、
なんとなく思い出してきた、
はいはい、
多分、
はい、
20歳前後だったから、
はいはい、
入ってこなかったんだろうな、
もういい大人ですもんね、我々あのやっぱりあのエヴァンゲリオン直撃世代とかにしてみるとですよ、こういうのすごい頭から浴びるように読んでいくと入ってくるわけですよ。
じゃあなんか多分ね、
中二的なこういう、
そうそう、中二病的な何かじゃな、はい、なんかあれ、はい、ブリーチのさ、
はい、
あのポエムあるじゃん、
ありますね、ブリーチポエム、はい、
うん、あれさ、
はい、
中二だったらかっこいいと思うんだよ。
そうですよ、
だけども二十歳ぐらいだったから読んでた時、
うん、
むっちゃ爆笑しながら読んでたのね。
そうですね、ネタにしかならないですね
多分、はい、ちょっとそっちにね転がっちゃってたのかもしれない自分の中で。
はい、だから流れとしてはこれは
ちょっとネタっぽく読んじゃってたかもしれない。
はい、ね、王道バトル漫画というよりもちょっとやっぱね日陰の存在として和月先生ご本人もおっしゃってますけども、悠々白書の流れだと。自分の助言は悠々白書の流れの延長線上にあると。悠々白書、流浪に剣心、ブリッジの流れです。
あ、その系譜があるんだ。
系譜としてはきっとそうです。
そうだな、トグロ兄弟とかも今見ると多分ちょっと笑っちゃうもんな。
もうありますし、まあまあまあ、だからね、誘白とかも結構何が面白いかっていうと、そういう
なんかそういうところだよね、
キャラクターの過去の暗い話だったりとか。分かる分かる
分かる分かる。
でこいつはこういう信念持ってた。トグロ弟とかも敵キャラだけどかっこいいっていうのはやっぱりね、うん、自分の信念持ってる。
あ、ちょっとだからそういうのを全部一回一周した上で、はいはい、
さらに遡ると北斗の拳になるわけです。
あ、もう一回ちょっと見たいな、流浪剣、
はい、北斗の拳、悠々白書、流浪に剣心からのブリッジ、
その系譜がね、
そういうブリッジとかナルトとかっていう感じですね。はい、だと思いますけれども、はい、でですね、アニメ化されてますこの作品。
あ、なんかやってたよね。
96年1月10日から98年の9月8日までです。2年と8ヶ月間、はい、うん、アニメになってます。ドラゴンボールの後にやってました。水曜日の7時半とか。
あ、そうなんだ。
はい、でドラゴンボール Z 見た後、ローニケンシンっていうのが大体
セットでね。あ、いいじゃないですか、いいじゃないですか。
はい、なんでね、見てたんですけど、僕ね、剣道の練習がですね、稽古がですね、木曜日だったから最初見れてたんですけど、水曜日に変わっちゃってね、見れなくなっちゃった。
わかる。だから俺もね、剣道の稽古で修羅と見れなかったも
ん。天空戦記修羅と、うん、ありますよね。
そうそう、だからそういうのあるじゃん、はい、そういう、はい、無慈悲なやつ、
あるある。まあまあ一応だからね、
ナディアも見れなかったな。
ああ、ナディアとかね、
うん、
はい、
未だに恨んでるもん、
ね、その剣は。そのゴールデンタイムにやってましたからね、うんうん、だからまあ一応録画して見てたんですけどね、うん、はい、主題歌がバリバリの J-POP でございます。
あ、そうだな、この辺ぐらいからなんかさ、はい、
そうです、こっから。それまでも、まあ、ジャンプアニメで、作品とあまり関係ないと思われる J-POP を使うみたいなのあったんですけども、この辺からやっぱり顕著になってきます。
そうだね、この辺から顕著だ、そうだそうだ。
で、オープニングの一発目、そばかすジュリー&マリー。
ああ、そうだそうだ、
でした。
ああ、はい、思い出してきた。
で、ジュリー・マリーのこのそばかす主題歌というのに巡る都市伝説といいますかですね、まあ、あくまで噂の息を出ないんですけども、もともとこの作品をルローニケンシの主題歌じゃなかったという話がありまして、もともとは菊池翔太先生の柔道漫画ソバッカスの主題歌だったっていう話があって。
知らねえわそれ。
菊池翔太先生ね、前におせんの話で出てましたけど、はい、それがアニメ化になる話が
ちょっとあったんだ、一瞬ね。
あったんですけど、まあ、ちょっといろんな問題で頓挫して亡くなったんで、同じく同時期に、アニメ化の話で出てたルローニケンシの主題歌になったって話があるんですけど、うん、でそれがまあなんかね、それはちょっと本当に信憑性には乏しいんですけども、まあ、それがまことしやかに語られている背景としては、ジュディマリにアニメのタイアップ決まったよって話が来たらしいんですよ、うんうん、なんだけど何の作品か教えてもらえなかったと、
うん
うん、でどういう作品なのかも分かんないけど、とりあえずアニメのタイアップだからアニメソングとして1曲作れと言われて作ったのが、
すげえ丸投げ、
そばかすだと。
すげえ丸投げ。
だからどういうアニメか分かんないけど、とりあえずアニメだしジュディマリだからキャンディーキャンディーのイメージで作ろうと思ってゆき、ね、ちゃんが作ったのがそばかすだと。そしたら出来上がってきたの見たら、お侍さんの
俺みたいな感じだから、
あれいいのこれって思ったらしいんですけど。
あ、そういうエピソードがある。
そうだから、まあまあこう、だからそういう話にもなってるんですけど、だから最初、そばかす老犬の主題歌って、っていうのはやっぱ
ありました。後付けじゃないんだ。
うん、後付けじゃないらしいんですよ。
へ
ー。で、その後もね、川本誠2分の1、キュリオの君に触れるだけで。
キュリオ、
キュリオ懐かしいですね。キュリオ。だって、粉雪といえばレミオロメンじゃなくてキュリオだったんですもん。
キュリオ。
キュリオね。
キュリオ20年ぶりぐらいに聞いたね、その名前ね。
まあ、白い粉でいろいろありましたけどね。ロケ後ですけどね。はい。あと、エンディングテーマでイエモンとかです
ね。あ、イエモンやってたね。
TM レボリューションも、
あ、
最初、無名の頃、ハート・オブ・ソードっていう作品、うん、作品でこれね、エンディングテーマで名前売れましたし、あと、ラルクもやってます。
あ、ラルクもやってんだ。
ラルク・アンシエルはね、3回で終わっちゃったんです。エンディングテーマ。
3回、はい、たった3回。
ドラムの桜がですね、白い粉で。
いや、そういうこと言うの。 そういうことを言うなよ。
で、いや、それ、
そう、そういうことを言うの、お茶って言えば大丈夫なの。
3週でですね、お茶ってアスカとかの話はいいんですけど、3週だけ流れて、その後また TM のハートオブソードに戻って、それが元で TM がなんかね注目されたりとか、あとボニーピンクとかですね、シャムシェード、
ボニーピンク、シャムシェード、
シャムシェードなんていうのは本当にもうね、うまくいかない、半分の1の純情な感情、
それこれで売れたんだ。
そうだから、これが決まんなかったらもう解散するみたいな話にまでなったらしいんですよ。
半分の1は純情な感情、
純情な感情で、息を吹き返すという。だからこの作品の主題歌をやったことで売れたバンドっていっぱいあるっていうんですね。だってイエモンなんて最初タクティクスっていう初代エンディングテーマですけど、知らなかったっすもん僕ら。
だって去年の紅白、大御所感出してたよ、
大御所感。いやそうですよ、
いやまあ大御所なんだけど、
大御所なんですけど、
大御所なんだけど、それじゃもう和月様じゃん。もう
和月様ですけど、でも和月先生が起用したわけではないです
よ、ね、いや起用したわけないけど、和月先生がやらなければ全部乗っかれなかったわけだから、
まあそうですね、まあ大元はこの作品を作ったのはそうですけども、まあでも和月先生自体はアニメに対して最初なんかね懐疑的なあれで、ちょっと演出の間の悪さだったりとか、あの陣営の下り、2巻3巻のエピソードあるんですけど、その辺ちょっと
どうかなみたいなの
があった、詰め込みすぎなんじゃないかとか
っていうのあったの。
いろいろ言ってたんですけど、まあ、途中からはまあちょっとクオリティも安定してきて、いいですねみたいな話で、多分ね、あの主題歌に対しても言いたいこといっぱいあったと思うんですけど、
そこはタイアップだからね、もうなかなか言いづらいよね。
ソニーミューとかね、そういう大手が絡んできてる話なんで、口も出せないしみたいなところで、まあ、一応ね、それはそれで、まあ、作品は、まあ、アニメの作品としては、まあ、あの他のね、はい、皆さんのものなんで、まあ、自分は原作をしっかりやるだけだと。
はい、
あったんですけども、多分ねその時に思うところがあったのか、武装錬金っていう後の作品でですね、それもアニメ化されたんですけど、その時にもう本当に王道少年漫画のオープニングをお願いしますということでですね、発注したらしいんですよ、
うん、
そしたらあの真っ赤な誓いっていう、あの本当にあの激アツ の少年漫画の主題歌みたいなやつが出来上がってきたらしいです。
武装錬金ね、
はいはい、あの秘書、まあ
武装錬金はちょっと覚えてんな、
武装錬金ちょっと新しいですからね。
武装錬金はまだ覚えてる。
2003年の作品ですけども、うん、はい。なんで、和月先生自身は非常にこの少年漫画というところにこだわりを持って書いてるということらしくて、
は
い、
ガンブレイズウエストは何にこだわりを持ってたの？
だからやっぱ少年漫画を描きたいと思ったんじゃないですか。そしたらあのワンピースに寄りすぎちゃってちょっと。
なんか7話ぐらいで終わったよ。
3巻まで
出ました。あ、でも出てた。
3巻まで出ました
よ。でもね、あの瞬間だったな、なんか自分の中でジャンプにちょっと見切りつけたのはあった。
ああ、そうですか。
ガンブレズウエストをね、3巻で切ってしまうのは、ちょっとさすがにひでえと思ったな。
なんか続けたら面白くなりそうだ
な。全然面白そうな気配しかなかった。
うん。はい。なわけでですね、まあちょっとそういうあの少年漫画には、強い思い出を持っているという和月先生の話です、うん、はい、その中で言うとですね、実はこれメインヒロインが死亡するという展開がですね、
エアリスと同じ、
エアリスと同じです。
ルナフレア様として、
はい、24巻でですね、メインヒロインの神谷薫が、敵の雪城エンジンに殺されてしまうという展開がありまして、うんうん、この時僕覚えてるんですけど、マジで業界が震撼しましたよ。これ、いや、ジャンプ読んだっていう話から入るんですけど、カオルが死んだぜ
って。その業界で新庄くんの、ま、半径2メーターぐらいでしょ。
全然あの普通にあのプラモ屋 のおじさんとかが喋って
ダバなし的な感じでね。
ダバなしっていうか、これどうなんの
みたいな。どうなんのこれと。いや、ヒロイン死んでるで
しょ。ルロケンどうなんのじゃなくて、ジャンプどうなんのって話になりましたね。
ちょっとだいぶの支えてる漫画のヒロインが死ぬのはまずいよな。
だって200話以上やってる作品の、
うん、ピンチはわかるけどね。
メインヒロインが死ぬんですよ、うん、
ミート君が死ぬと一緒でしょ。ミート君が死ぬのと
一緒。ミート君っていうかミート君かな。あ、まあそうか、筋肉で言ったらまあミート君かもしれないですけど、
ミート君も体バーって8つに分かれてさ、これ死んでんじゃねえのと思ったけど、こういうの、こういう死ぬとかそういうんじゃねえんだみたいな、
そういうんじゃねえ
っていう次元でやってなきゃいけないのに死んじゃうってことでしょ。
うん、まあだから最も多分死んではいけない人物が死んでしまうみたいなことですけど、なんですけど、
何があったんだろうね。
いや、なんですけど、一応ね、5週後に実は死んでませんでしたって話が、
出たドクターボンベ、
うん、
ドクターボンベが復活させてる。
違いますけど、ミート君じゃないんですけど、だからこの5週間の間本当にね、世間はすごい ことになってましたよ。なんか
これでも復活させたんじゃない
だ。だってもう完全に剣心これもうだって死んだ目になってますもん。これレイプ目になってますもん。もういいっつってます
もん。なんかドカベにいたなそいつ。
もういいもう疲れた。
再起不能になったやつ同じ目してた。
ドカベそれ武蔵坊でしょ。武蔵坊は違います。武蔵坊は怪我で意識不明だっただけだよ。
これ復活させたんじゃないの。5周目でしょ。いやあまりにも。
いや一応トリックはありますよ。
そういう設定なの。そういう設定だったの最初から。
いやでもいや一応死んでなかったって話にはなるんですけど、本当作者の構想としてはここで本当は殺しておくべきだったと
でしょ
言ってるんですよ。でも少年漫画ということを考えた時に、絶対になければならないのは笑顔とハッピーエンドだと。
ああ
うん、で薫が死んでしまってはコロからの笑顔もハッピーエンド絶対にありえないと思いこの展開を選びましたと、
うんうんうん、
いうことで、だから一応なんだろうな、死んでないですよっていうことはそこごこに匂わせてはあるものの、あの普通に読んでると
分かんない、
もうわつき投げやがったともうだってね、少年漫画でヒロインが死亡っていうことはもう本当にこのねハッピーエンドはありえないっていうことになってくるので、うん、もうこれはあの真っ当な少年漫画として終わらすことを諦めたなというふうに取られていたものが、まあなんとか生きてましたよっていう展開にはなるんですけど、まあそこを描くことでそのね、あの人中編っていう作品です、
うん、
まあちょっとね、マンソムの平井さんとかとはちょっとこう話をしないといけないですけども、
うん、
人
中編だけどね、マンソムの平井を呼んだ方がいいね、来賓をね、
人中編が一番好きですって言ってましたもん、うん、ちょっとやり取りした時に、
うん、
言ってましたけども、はい、これはやっぱりこの辺についてはその剣心の左頬に十字傷ありますけど、これがどうやってつけられたのかみたいな、そういうところを過去を描く話なんで、それはそれでまたちょっとね深い話なんですけど、ちょっとね時間かかっちゃうんでこれは割愛しますけども、なんですけども、一応ね全28巻まで全て描き切って終了しております。打ち切りとかではなく、人気絶頂のうちにもうこれは畳みますと。
そうだよね、なんか
終わりも決まって
るんで、潔く終わったようなイメージが、
終わりも決まってるんでここに向かって書きますってことだったんですけど、うん、終わり決まってるんだけど佐々木編集長に、当時まだ担当佐々木さんですけども、うん、佐々木さん、思ってたエンディングと違う形になりそうです、
うん、
って言ったらしくてで、もともと決まってたのはあったんだけども、それを超えるものができてしまった。
ああ、じゃあいいじゃないですか。
はい、もう最後にだからイフシル・エニシとの決着を描いた後、一人一人また一人と仲間たちが、旅立っていくというかですね、
うん、
まあ、その剣心の周りから、離れて、次のステージに伝っていくというところがきっちりと一人一人描かれて終わっているので、非常に綺麗な思い
ですね。ちょっともう一回読みたくなってきたな、
はいはい、で一応ねこれは後書きにもありますけれども、最後までご愛読ありがとうございます、うん、浪人剣士明治剣閣ロマンとはこれで終了です、うん、とにかく目標30周とその中で全力出していろいろ学んで次の連載に生かそうという思いでこう始まった作品です、うん、こんなに長い付けになるとはまさか夢にも
思い
ませ
んでした。
中略ですけども、最後に、プロの漫画は作品であると同時に商品です、
うん、
商品である以上買った人がそれをどのように楽しもうとそれはその人の自由です、うん、通勤通学暇つぶしで読むもよし、読み飽きたら捨てるもよし、古本屋に売るもよし、本当に自由ですけど、それでも和月のこのるろうに剣心が皆さんの本棚の片隅に長く残ってくれるよう、作者の勝手なエゴだと分かっていても願ってやみませんと。和月の本棚の片隅に今も並んでいる子供の頃に買ったいくつかの漫画と同じようにこの漫画が慣れたら、これ以上嬉しいことはありません。
素晴らしいこと言うね。
いうこの一言を守って僕はですね、未だにこの作品全28巻を本棚の片隅に置いてるわけです。
素晴らしい、浦沢直樹に聞かせてやりたいよ本当にバカよ本当に、
はい
はい、いや、いい話じゃないですか。
いい話ですね。
やっぱ人がいいんだよ、はい、この人な。
非常にね、うん、本当にね、1エピソード1エピソードがね、もう非常にいい話の、うん、が集まってできてるんで、これはぜひ読んでいただきたいですね。で、ちなみに、最終回が載った99年の43号なんですけども、この号から始まった一つの作品がございます。
ほう。
なんかわかります
?99 年
?99 年43号。はい。
武装錬金じゃなくて?
ではなく。
ガンプレイズウエストでもなくて、
でもなく
別のブリーチ。
ああ惜しいっす。なんとナルトが始まってます、この号で。はい、
あ、ちょうど入れ替わりなの。
ちょうど最終回が載った号に第1話が載ったのにな
ります。ああ、いい話だね。
そこから続いて、14年間かな。
いい話だね。
15年続いて、綺麗に石を引き継いだ作品で、はい、サボ侍から忍者、
ちょっと横浜 DeNA の斎藤明夫の引退試合に実は新人 の、
はい、
あの番長三浦が投げてたみたいな、
おみたいなもんでしょ的なことです
よ、そう的な感じでしょ、
的なことです、
いい話じゃないですか、
いい話ですね、だからこれ、ね、はいはいはい、
何かが受け継がれてるんだよね、
そうですね、うん、脈々と
この続く中のお互い面識がないのかもしれないけど、
はい、流鬼剣心というこの作品がやっぱこうね、はい、だからこれロケンやってる途中にワンピースも始まってますから、97年の34号から、はい、でだからこのルロケンの、ね、まあ、アシスタントとかも小田先生がやったりしたんで、これ10本型のキャラクターも考えたりとかしてたらしいんで、あのオカマの釜使いの釜谷っていうのが出てくるんですけど、
あれがボン、ね、それボンクレーか、
そう、ボンクレーのコンセプト的には多分ボンクレーなんですね、だからそういうあのダジャレから思いつくキャラクターみたいな、そういうのがやっぱり、ね、小田先生の持ち味だったんで、
思想だね、思想、
そうだから岡間の釜使いっていうそのあのダジャレから生まれたけど、そう、少年漫画的に面白いキャラクターっていうのはやっぱり小田先生はこういう才能がありましたねみたいなのが言ってますね、はい、
今ワッキーは今何、
ワッキー今だから京都編っていうのが次から始まるんです、今年の春から、
え、
続きが、るろうに剣心の続きが始まります、
ジャンプでやるの、
多分ジャンプスクエアかな、
あジャンプでもやるんだ、
はい、エンバーミングっていう、ジャンプスクエア創刊時からやってた作品が終わりまして、その後
あエンバーミングかやって
た、はい、エンバーミングやってて、で、劇場版のですね、に付随して、まあね、キネマ版とか
のロケンの、そうなんだ、
続編を書いて
た、じゃあ続編もやるってことでいいじゃないですか、はい、
そうですね、
ね、なんか映画と、はい、実写映画とかなればいいですね、
非常に楽しい、
実写映画とか面白そうじゃない、
え、実写映画、実写映画に
アニメにはなってるでしょ、だって
実写映画になっております、
なってないなってない、実写映画にな
ってないよ、僕これどんなトーンで言ったらいいのか、実写映画に実はなっております、
なってないよ、
2012年8月25日に公開に、されてまして、その後、続編として、3部作作られてます、2014年8月と9月にですね、京都大火編伝説の最後編ということで、3部作構成で実写映画
になってますけど、じゃあ映画見ればいいんじゃない、漫画読まなくて、
いや、映画見ました？
映画はね、
はい、
なんか見てたような気がするけど、映画はね、なんかね、助走なしで10メーターぐらい飛んだ瞬間に、
はい、
なんかこれ DVD で見てて、そっと停止ボタンを押した記憶がある。
まあね、やっぱりワイヤーアクションとか、まあ、
なんかそういうことっていう感覚はなかったから。
ものそれでも、アクションのレベルは非常に高いですよ。
あれだよね、あの人やってるからね。
そう、あの人です、ジャッキー・チェンとか
で、やってる人でしょ、
あの谷垣健治監督、
ガッキーね、
はい、アクションに関しては本当にあの日本映画の新たなる地平を開いたと言っても過言ではないぐらいのすごい勢いでやってましたけど、
なんかバカらしくてさ、
まあ、見てて、でもちょっとお話としては、原作愛がちょっと、ああうもうちょっと欲しかったの、
分かる、ね、
あの龍馬に
でまたなほらなんかワンのラスボスみたいなのがさ、
はいはい、
ちゃんと香川照之だったりするじゃん、
香川照之と、あ、香川照之がまあそうですね、
そうそう、香川照之ラスボスじゃないか、
龍ですけど、宇藤陣営っていうね、うん、一切りの役で、
そうそう、でその時点でも面白いんだよ、ね、はい、
スカンピンウォークの吉川晃司ですね、
そうそう、吉川晃司はなんかねちょっとかっこよかったけど、でもなんか俺見ててね何をやってんのか分かんなかった、
吉川晃司銀髪ですからね、うん、すごい、もう
この人たち、この人たちは何をやってんだろうっていう、なんか無駄な疑問が拭えなかったな、映画、
はい、うーん、斎藤はじめもね、江口洋介なんですけど、
あ、そうだ、
うん、見た感じはやっぱねかっこいいんですけどね、江口洋介はやっぱねこのなんだろうな、斎藤はじめのこの信念というのをですね、やっぱちょっとお仕事として、役者のお仕事としてやってる感がすごい出ちゃってて、
知り合いがね出てんだけど、これ
確か、あ、本当ですか、
で知り合いが、うん、なんかねで
香川さん
知り合いがいなくなってから一気につまんなくなったね、
あ、本当ですか、
うん、
知り合いってどれですか、ちなみに、
それはさすがにまずい、
それはまずいですか、
知り合いがなんかやられていなくなってからなんかもうあれ全然意味が分かんなくなったから、
あ、
こんな、いや、こういうんじゃねえんだけどなと思いながら、
あの原作ファンとしてはいっぱいいろいろ言いたいことはありますけども、一アクション映画としては非常によくできている、まあまあね、と思いました、
うん、
はい、本当にね10本刀とかも扱いがひどいんでこの映画版だと
しょうがないでしょう、だ
で、まあ、この監督があれですか、龍馬伝の監督ですよね、
うん、
大
友さんでしょ、
大友さん、はい、うん、大友啓史監督ですけども、うん、無駄に福山を出すってい
うやつ、とりあえず福山出しとけ感、
彦星十郎、まあそうですね、
まあ、まあ話は早いから、ね、
他に誰がやれるんだっていう話にもなりますけども、うん、ちょっとやっぱその辺が、うん、
あ これちょっと、
この映画原作ファンとしてはなかなかちょっと厳しいところはありましたか。
原作ファンでもない自分的にもちょっとこれ見てられなかったっていうのはありましたね、
はい、っていう感じなんですけども、はい、といったところで京都編、はい、北海道編がですね、
はい、
まあ、構想段階ではあったんですけども、北海道舞台として謙信たちの仲間にですね、十本刀の、瀬田宗次郎とかですね、さらに北海道屯田兵に行った、巨人の富士とかですね、まあ、いろいろとキャラクターを絡ませて西部劇テイストの話になる予定だったということで、非常にこれ原作ファンとしても本当正当な続編として楽しめるので、
ゴールデンカムイみたいや、
ゴールデンカムイみたい、本当本当それなので、まあ、ちょっとね似た作品今出回っちゃってますけども、どうに剣士の続編として描かれる
という、やるんだ、
非常に私これ楽しみ
です、楽しみですね、
はい、ジャンプスクエアをまた
毎月頑張って、いやー、アツさん頑張ってもらいたいね、
流れにあると思いますんで、はい、はい、非常に楽しみでございます、はい、ですので、私のルローニケンシン、という話でしたが、皆さんもルロケンの、思い出話等々ありましたらぜひぜひお寄せください。
やっぱ相良関包帯かな、
相良関包帯相良関
やっぱり相良
創造ね、はい、だから相良創造の話とかもね、あの、はい、ブリタニカ百科事典調べましたはい、だからもう今はね、ウィキペディアで何でも調べられていい時代ですよ、スマホでね、いつでもどこでも、
はい、
だからやっぱり家にブリタニカ百科事典がある人はですね開いてみて、やっぱ紙媒体から得るものっていうのは、ね、やっぱりでかいと思いますので、はい、相良創造のところを調べてみてください、はい、はい、てなわけで、
はい、
告知、
告知、
はい、ですね、毎月やっていたトークイベント今夜はいい感じっていうのがですね、一応あの2016年12月をもって終了したわけですけれども、東京ホールですね、新イベントとして3月15日にですね、またちょっとあのタイトル未定なんですけども再開いたします、はい、場所は同じく池の上バーガーイガリですね、はい、こちらにですね、読売演劇大賞の審査委員長なども務めておられます青井おじさんをお迎えして、ちょっとね、お芝居関係でいろいろとやってみたりとかっていうコーナーもありますんで、ぜひぜひ、はい、読売ホールの、活動再開ということになるんですかね、はい、ぜひお越しいただければと思います、
はい、
はい、ってなわけで、
あとは、
あとは
告知、
あとはですね、新劇団員募 集、新劇団員っていうかの、次の9月公演の、参加者募集ですね、はい、参加者募集ですやってますんで、そちらも東京ミルクホールの、はい、公式ホームページを見ていただけると、詳細ございますので、はい、そちらご覧になった上で、はい、まあね、9月公演、まあ、一発やりますんで、はい、そちらに参加してみたいで、まあ、どういう感じなのかなみたいなのがですね、ありましたら、まあ、ちょっとお話だけでもみたいな感じでもいいので、ね、ご応募いただければと思います、
はい、
はい、3月31日締め切りになってますので、
はい、
もし、応募したいという方はお便りにお願いいたします、はい、はい、というわけでキャマさんは、
はい、今週、
はい、
出ます、あれですね、タイガースキャスト
の
方に、はい、またゲストで出させてもらいました、
また、
はい、キャンプイン直前スペシャルという形で、
はい、
今シーズンのタイガースの1軍2軍の選手のキャンプの振り分けについていろいろ話しております、
うん、なるほど、
タイガースキャストで検索してもらってよかったら聞いてみてもらえればなと思います、
はい、
はい、
てなわけで、お便りがたくさん来てますが、
はい、
ちょっとだけ紹介しますね、
はい、はい、
ちょっとだけ紹介をさせていただきます、はい、どれだ、はい、ゲルメンさん、
ゲルメンさん、はい、
あれこれ読んだかな、読んでない、あ、はい、1月13日やっとシュート会聞けましたと、
はい、
何を隠そう私もペアーズとお見合いの2大出会いアプリを駆使して彼女を作った口です、ペアーズはフレンド的なものがフレンド的なものが多くてお見合いの方が真剣な方が多かった印象ですねということで、はい、
ペアーズというものがどうやらあるらしい、
はい、ペアーズもなんかある、はい
はい、でそれを使えば、
はい、
どうやら異性と非常に仲良くなれるというのを、
はい、
昨年12月ぐらいから、
はい、
あるポッドキャストの方で、
はいはい、
特集をして、で、知り合いの方がそれで彼女を作って、
はい、彼女を作ったと、
はい
はい、
で、
はい、
それはどうかなっていうそもそも論としてそれはどうなのか論みたいな自分の中であるんですけど、どうですかね新庄さん的に。
まあ出会い系とかはありますからね昔から、あとは結構多いのが、僕らの年代で多いのが、結婚した人に出会いのきっかけ何ですかって言ったら大体合コンとかってのが多いんですよね、
うん、
だからそういう感じで何かのきっかけで出会いっていうのが作れればどうとでもなるってことで、
なんか最近はどうやら和気衆は、うん、なんかもう普通に、
うん、
なんかそんなにハードルが高いとか低いじゃなくて、
うん、
すげえ軽く手はずで長くなるらしい、う
ん、へえ。まあでもなんか目的がね同じ人たちが会うっていうことであればまあ手っ取り早いんじゃないですかなんかねそれに関連してちょっとねいろんな詐欺やらなんやらかんやらね銀行やらなんやらかんやらみたいなそういうややこしいことになるのはちょっとまだあれですけどもまた弊害かもしれませんけどもだって今出会いがないって言いますもん
そもそもね
出会いがないじゃないですかそもそも
そもそもね、
うん、そもそもだからやっぱツイッター婚とか ね、
そういう SNS を使ってってことですかね
増えてくるんじゃないですかねやっぱねじゃあこういうのもまあね別に僕はそれをやってる人に対して言うことは何もないですよ
いやでもそれが
俺、ね、だってデリベンさんも実際これで出会ってる
いやいいんですそれを使うなとか言ってるわけじゃない、うん、それを使ってることをリアルタイムでリスナーに告白状況を話しながら結果的に彼女ができましたっていうタイガースキャストのメンツがいるわけ、
はいはい、
それは俺どうかとは思ったのね
おいいじゃないですか
モテ塾を開催するって
言ってモテ塾
何が
もうココ塾みたいな
そういやどうそれはすごいなと思って
それはね、
うん、
それモテ塾開催するとかじゃちょっとまた話が違うような気がしますけど、
はいっていう感じですかね、
まあまあ、頼らずに、はい、本当はリアルで作れればいい、
まあ、
話
な
んでしょうけどね、
はい、
まあしょうがないですよね、はい、そんなこんなで、
はい、
まあねそんな感じで、ご感想をお待ちしております。
はい。
なすぎは。
はい。mats@utb.jp、mats@utb.jp までよろしくお願いいたします。はい、あと、ツイッターで、公式アカウントありますので、
はい、
ミルク放送局で探してもらえればと思います。あとは、お便り等は、シャープミルク放送局でハッシュタグつけていただければ、僕らの方が拾えられればなと思いますので、
はい、
よろしくお願いします。あとはですね、今、今日流れている、はい、曲ですね。実は今日からまた、ジングルと一緒にですね、
はい、
こちらの、エンディングテーマの方も変わりました、はい、マンガソムリエ平井さんが、はい、平井くんがやってるクーラノというバンドの、
はい、
凛として平気ですね、
はい、
僕と、ちゃんまつと新庄もプロモーションビデオの方に出演させてもらう
出てます、
はい、よかったら見てくださいということで、はい、
はい、
クーラノの方もね、
はい、
確か 2,3 曲作ってたよ、ルロケンで、
あ、そう、ルロケンでね、まさにズバリ、獅子王っていう曲がある
ん
です
よ、うんうん、なんか作ってたような気がする、
あ、あと、飛天御剣スタイル
です
ね、
はい、
曲とかあったりするんで、探してみてください、
はい、
聞いてみると、思うところあると思います、
はい、
はい、非常に、でも、獅子王っていう曲好きで、この間もライブ行った時にかかって、わーってテンション上がったんですけど、うん、非常にね、木村健信の信念と、獅子王誠の信念と、あと、雪代エンジっていう、人中編の敵キャラの、ね、信念とか織り込んでいたり、
まあ、ちゃんとね、
非常にこう原作好きな人が作った曲だなって感じだったんで、
愛があるね。
愛がある。と、はい、いうことでね、ちょっと平井さんにも感想を書きましたけど、
はい、
うん、なんで、ぜひ聴いてみてください。
はい。
はい。てなわけで、来週、次回のテーマは、は
い、バンドリ。
バンドリ、
はい。
はい。絶賛アニメ放送中の、
はい、
バンドリを
やりたいな、
ガールズロックバンドの、
はい、
はい、作品を取り上げたいと思いますので、
はい、
ぜひお楽しみにください、
はい、
はい、はい、それでは今回も愛と雪と感動とちょっぴり熱でお送りいたしました、とぎめる放送局、ここまでのお相手は新庄雪と
ちゃんまつ2017でした、
それでは皆さんまた来週
ー、